と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
こんにちは、京都人町出会いもんの時間です。本日はラジオ部会の竹山直之が担当します。いじり清幸さんにお越しいただきました。はい、いじりさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お世話になります。
亀岡市の中にある商店街なんですけれども、はい、亀岡市のどのあたりに？
亀岡市の JR 亀岡駅から、南東に約500メーターほど来られたところから、南に500メーター、それから西に約300メーターほどの城下町に、点在しているアーケードとかが全くないこの広域点在型の商店街ですね。
なるほど。はい。はい、大体その店舗数というか会員さん数の数は、はい、
平成30年度末現在で29店舗、加盟していただいております。
お名前の特徴的な H という由来みたいなところがあったらお話しください。はい
はい、だから城下町に面してるんで、もともとその商店が立ち並んでた通りを、上から見たら H の形になるということで、昭和28年に、設立されたその先人の方が大変いい名前をつけていただいて、H という形をもじって H 商店街になっております。
今もこちらへ来る前にちょっとお話をする前に、プラッと僕歩かさせていただいたんですけど、城下町っておっしゃるように本当に歴史的な建物が残ってる中に、現代的なそのお店もあって、すごい歩いてるのに楽しい、商店街というか街並みでした。先般第6回の負け嫌いゼミ、実施されたということですけれども、これについて少しご説明をいただきたいと思います。
まず負け嫌いゼミなんですが、もともと10年ほど前には夏祭りとかも商店街で開催してまして、その時には、エリアのお客さんというかエリアのね、住人さんとかに参加してもらって、本当もう怖いぐらいの人で、交通事故とかもね危ないんで、もう本当どうしようかというぐらい人を多く来ていただいてたんですが、なかなかそのお客参加されてる夏祭りに参加されてるあの参加者の方が、次の日からなる商店街に買い物してもらうかというと、なかなかそういうわけにもいかず、このままやっててもね、商店主が疲弊していくばっかりなんで、もう少し店にね来てもらえる仕組み作りをなんとか作れないかなっていうような思いが、その当時商店街の中でもこう議論の、対象になってたんで、でそれからしばらくして私が6年前に会長になった頃に、どうですか皆さんっていう話をした時に、もう少し、お店に来てもらえるような形のものをなんか作っていっかな、商店が体力的に持たないんでね、もう少し売り上げが上がるとか、少しでも店に来てもらえるような形のものを作っていったらいいんじゃないかとか言ってるところに、亀岡市が、京都府がですね、サッカースタジアムを作るというような話がその当時に出たんですね。
話題になりました
ですね。はい、でそれを亀岡市が誘致をしまして、亀岡市に決定しましたっていうことを受けて、そしたらあそこにスタジアムができるんであれば、亀岡市民の方もそれ以外の方も来場されるんであろうということを見越して、もう少し、H 商店街にを PR していく方向に舵を切ろうかということになりました。でその時に、全く何もないところからすぐに人なんを呼ぶっていうことはね大変難しいんで、なんかこの辺に面白いもんないですかって言って、その商店街で会議をしたところ、商店街の会員さんの一人が、うちのお店の近くに、こう、王子山稲荷大明神っていう名前のお稲荷さんがあると。で、それは、通称名が負け嫌い稲荷と言って、勝負ごとに関係したお稲荷さんがあるんで、せっかくサッカースタジアムができるんなら、そういうなんか負け嫌い稲荷をうまく活用して、町おこしというものに取り組んでみたらどうかっていうのが会議の中に上がったんですよ。で、この負け嫌い稲荷っていうのは、この地元の商店街のものでも 漠然とアコに何かはあるなっていうことは、うん、みんな知ってたんですよ、うん、でもそんなみんなが行くっていう場所でもなかったんです、うん、で あるなっていうぐらいのことで始まって、うん、そしたら一回ちゃんと見てみようかとか、一回どんなもんか見てみようということになって、
皆さんね。
そうそう。で、行ってみたら、持ち主の方が意外と綺麗に整備されてて、自分らが思ってた想像と全く違って、で、近所の方とかもお参りされてることもよく分かって、で、名前が面白いんで、今の時代やっぱりその SNS とか使って、遠くからも面白いっていうことで、その勝ち運とかを目指して来られてる方がおられるっていうこともよく分かったので、
そうだったんですね。
で、そうなればやっぱりもったいないな、地元にせっかくあるんでっていうことで、その負け嫌い稲荷を活用して何かをやっていこうということにそこで一旦なるんですね。でまずその負け嫌い稲荷っていうのを世の中に PR していかなダメなんですね。
まず第一にね、
はい、で急に負け嫌い稲荷ここにありますって言っても地元のもんでもはぁと思ってたんだ、うん、そんなねどんどん知らないと思うんで、うん、まずはちょっとずつでも負け嫌い稲荷っていうものを活用して商店街でこれから頑張りますっていうことを新聞とかいろんな媒体使って PR していくうちにだんだん名前が売れてきまして、うん、で負け嫌い稲荷ってどこにあるんやってこう各お店に聞かれるようになってきて、で、あこにあるって言ったら、うん、だから市民の皆さんもあこにあるなっていうことはなんとなく分かってたんですけど、うん、それが負け嫌い稲荷っていうことがイコールっていうことになるのに、うん、やっぱ1年とか1年半ぐらいかかっていくんです。
時間がね、かかっちゃうね。
はい、で、そうこうしてた時に、町ゼミっていうのを全国的に展開されてるっていうことを、まあ、記事とかで読んでたんで、で、それを、5年ぐらい前に漠然と越智商店街で取り組むんなら町ゼミがいいんじゃないかなっていうことを思ってたんです、うん、でそこで大きく舵を切って、うん、そしたら町ゼミを開催しようということになって、うん、でじゃあせっかく負け嫌い稲荷っていうものを掘り起こしてなんとなく認知もされてきたんで、町ゼミっていうものがまた後で詳しく説明しますが商店の持ってる技術を、まあ、そのアピールする場なんでね、うん、負けどこにも負けないっていう店主の集まりっていうことで負け嫌いゼミという名前にして、うん、やっていこうということになりました。大体、うん、ですが9月頃の秋と、うん、で3月頃の春年2回開催して、うん、前回で6回目が終わったというところですね、うんうんうん、どうしてもその個店というかね路面店というかテナントじゃないお店って入りにくいんで、うん、で入ったらもう必ず買わなあかんっていうイメージがね、うん、どうしてもあるんで、うん、なかなか扉開けて入っていただくっていう機会がないし、うん、特にその、まあ、いわゆる子育て世代とかになると、うん、もっと入りにくいイメージがあると思うんですよね、うん、で大体亀岡市に長くお住まいの市民の方は、うん困ったもの商品がこれどこにも売ってないなっていう時にはだいたいピンと商店街のあの店行ったらひょっとしたらまだ売ってるん違うかっていうイメージは作り出せるんですけど、うん、若い子育て世代の方ってなければとりあえずネット、うん、コンビニ、うん、スーパーでこれでなかったらもう世の中どこにもないんやと思われてる方が多いんでねそうじゃなくてもう本当小さいながらの店でも専門性のあるもんだけしか置いてないから、うん、ネットで流通してないもんでもこの店行ったら意外とあったりしますよっていうこともどうしても PR していいからね、うん、お客さんって開拓できないんで、うん、そういう方にも一旦店に入ってもらうためにはこういう、講座を開くことで、うん、あここに店あってこんなことやってるんやったら自分のちょっと思いが思ってるハテナな部分を聞いてみようという人がね一、うん、人でも二人でもおられれば店に入ってもらえますんで、うんうんで店に入ってもらったらやっぱり店主の人となりとかね、うん、店の雰囲気とかも分かってもらえるんで、うん、次からまた入りやすくなりますんでね、それを目指しているところは大きいですね、
うん、ゼミの参加者はどんな方が多かったんでしょうか。
そうですね今も言ったようにもうどんな方でも対象は、うん、子どもさんの講座をしているところもあるんで、で年配の方の講座もあるんで、もう全然どなたでも参加していただけるんですが、うん、だいたい男女比で言いますと1対9で女性の方が圧倒的に多く
て、女性が多い、
はい、うん、でそのうちのだいたい約ですが7割ぐらいはやっぱり商店街が持つ得意性もあって6、70代の方が約その中の7割ぐらいを占めてますね、うんうん、
でも一番こうがっちりしたその、ね、方々が、ね、
はい、
家庭の財布を握りしめてるような方
々、まあ、だから結局その世代の女性の60代70代っていう方に商店街は長く支えられてきてるんでね、結局今もその辺は変わってないんですが、 でも若い方もすごくこのゼミには参加してもらってますんで、で6回目になりますとやっぱり継続してることが大きくって、この負け嫌いゼミっていう名前自体がもう浸透してるんでね、次いつしますかっていうことも店の問い合わせがあったり、今回行けなかったんで次どうしても行きたい、講座がどうしても日にちが被ったりするんでね、こっちも行きたかったけどこれ行けなかったんで次はこっち優先で行けなかった方に行ってみようという思われてる方も多くおられて、そういう意味ではリピーターにもつながってますね、
開催される店舗数もどんどん増えていってるようですね、
はい、あの5回目までは H 商店街単体でやってたんですけどね、このままやっててもどうしてもさっきも言いましたように、あの参加者の募集の方が多く、参加したいという予約数ですね、予約の方が多くなってきて、キャンセルが ね、どうしてもキャンセルしてしまったり、もう受け入れにあの限りがあるんでね、店もそんなに大きくないんで、3人とか5人とかのをあのお店で講座をしてるんでね、そこにもう20人30人となると、どうしてもお断りする機会の人数の方が多くなってきたりしたんで、このままではちょっとお客さんにも迷惑かかるんでと、いうことで、6回目からあの亀岡市全域も H 商店街以外でもいいですよということで、各亀岡市全域の事業所から参加を募ったところね、あの今で45ぐらいの講座に大きくなりましたんで、はい、それで大体240-250名ぐらいの方が今回も参加、
すごいですね、
はい、近くにスーパーがあるんで、スーパーに買い物に来られてる方に200人ほどにアンケート取ったんです。でアンケート取ったところ、H 商店街を知ってますかっていう答えに対して 99% の方が知ってますっていう答えだったんです、で1割の方、200人なんで2人ほどの方は、ちょうどその観光客の方がおられてて、その方は知りませんっていうことなんです。っていうことは亀岡市民はほとんど H 商店街のことを知ってたんです、ね、でじゃあ H 商店街に買い物に行きますかって言って、その 99% の方に聞いたところ、8割ぐらいの方は行きませんっていう答えだったんですよ、で行きませんっていう答えって、結局2割の方しか、ですよね、20人ほどの方だけが来られてる、で片や商店街は、8割9割の方、商店主はもっとこれからどんどん商店街に来てもらう商店街を目指すって言ってるのに、女の消費者は2割ほどしか商店街に行かないって言って、で行かないって答えた8割の方に、なぜ行きませんかっていう答えを次に質問を投げかけたんです、そしたらその8割の方のうちほとんど 100% 行く理由がないって言われたんですよ。でその行く理由がないっていうことをそのみんなが見て目の当たりにするんです、そこのギャップに、でこれではあかんっていうことで、で町ゼミにこうシフトしていくんですよね。あこはなんか本当分岐点でもあったし、あの肌感覚ではそうやろなっていうことは分かってたんですけど、数字で見るとやっぱりすごいリアルだったし、
映画亀人というのを、はい、
そうですね、これはだから29年度1年間かけて、映画を商店街で撮りまして、で30年度1年間かけて各地域で、上映会をさせてもらってます、で内容なんですが、実在する店とか店主とかは全て出てます、その本人役で、
本人役で、
店もその本当 の、 あの店舗で出てますんで、商店街に関わるものはあの本人役で全部出てますし、あと亀岡市をの四季折々の、事業行事とかね、祭りとか、あと花火大会であるとか、そういうのも全てそこの中に入れてますし、で物語だけが一部こう作った物語をそこに入れてますんで、結局なんかフィクションとノンフィクションをこう行ったり来たりしてるんですけど、あの映像としては実在のものばっかりを使ってますんでね、もともとはねなんかその近所の人しか出てない映画を本当にこんなもん見る人がいるのかという思いましたし、あのでも見てもらうと意外とあの店知ってるとか、あの人見たことあるわ、道歩いてる時にようすれ違うわとか、そんな風に声かけてもらったりするんでね、大変好評で、30年度1年間かけて大体ですが大小合わせて22会場で、上映会をしまして、約600名ぐらいの方に見ていただきましたね、大体は京都市内と亀岡市が中心ですけど、
海外でも上映の機会があったですね。
はい、海外は、映画祭というものに出品しまして、大賞を取ったらそこに行こうと思ってたんですけど、なかなか向こうから連絡がないんで、いまだに審査してるん違うかなと思ってるんですけど。
はい、でも本当に広くその亀岡市だけじゃなくてね、越後出貝のことをね、皆さんに知っていただいて、
はい、
その亀岡自身のその魅力っていうのはやっぱりその越後出貝の背景にあって初めてこうできるものですよね。
そうですね、はい、
それから上映会はですね、5月26日
は、亀岡市役所にあの市民ホールというちょっとホールがあるんですけど、はい、そこで、14時と18時半からの2回上映をさせてもらいますので、まだご覧になってない方とか、ちょっと遠方からになるかもしれませんが、京都市内の方も、見に来ていただければありがたい
ですね。そうですね、はい、インターネットでは亀人、ひらがなの亀人で検索していただいたら、どういう方々が出演しているのか、
はい、
見えるようになっております。ぜひご覧くださいませ。あとその H 商店街さんとして、まあ、今後活動があれば
少しお話しください。はい、そうですね、亀岡市が、2020年にすごい追い風が吹くようなことになってきました。っていうのも2020年の NHK の大河ドラマが、明智光秀っていうのに決まりまして、麒麟が行くっていうことなんですが、で明智光秀って、まあ、京都ね、京都には大変ゆかりもあるし、もちろん滋賀県のね坂本とかにもゆかりがあるんですが、まあ亀岡がどう何が明智光秀と関係があるかというと、亀山城、もともと亀岡を亀山って言ってたんですが、亀岡城、亀山城を築城したのが明智光秀で、その後織田信長を、まあ、うちに行くんですが、それも亀山城から出て出陣したということで、亀岡にとっては長年明智光秀を主人公にして NHK に大河ドラマをということで誘致してたんでね、それが実を結んだということで、でその明智光秀が作った亀山城の城下町がちょうどこの越智商店街にほとんどありますんで、そういう意味ではまた越智商店街もクローズアップされればいいなと思っておるのと、それから同じく2020年に京都スタジアムって言って、このサッカー専用の球技場スタジアムですね、が JR の亀岡駅の北側に、これは京都府が今、そういう意味ではまた新たな来場者というか市民じゃない方が亀岡に来られることが多くなると思いますので、なんとか情報発信して一人でも二人でもこっち側にね、越智商店街に来てもらえるようにというふうに今からまた何か手を打とうと考えております。
亀岡から越智商店街の井尻清之会長にお越しいただきました。井尻さん、どうもありがとうございました。
お世話になりました。
ぶらり三条のコーナーでした。後半は会員紹介のコーナーです。ここで一曲お聴きください。
京都人町出会いもん、
はい、後半の会員紹介のコーナーです。本日のゲストは女性部会の寺田玲子さんです。寺田さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
寺田さん、今年の新年恒例会も寺田さんお着物で参加していただいてまして、もう何回かいろいろと司会の行事にも参加していただいてるんですけれども、普段からお着物着られたりとか、そういう着物にがお好きやったりとかっていうことはあったんですかね。
普段からは着てないんですけど、はい、女性部会でよく着られてるのを見ていて、はい、一緒にできたら着りたいなと思いまして、
はい、
で着せていただいてると
。ありがとうございます、はい、で新年恒例会の時なんかもね、ちょっとお話しさせていただいてて、お兄さんが和裁師さんやってお聞きしてて、私なんとなくご実家が和裁をされてるお宅なんかなと思い込んでたんですけれども、
家実家も和裁はしてたんですけど、
はい、
父親の方は建築の方の仕事もしてましたんで、はい、それで私は建築士の方を、
はい、そうなんですね。お兄さんの方が和裁師さんで、寺田さんが建築士を、
そうなんです。
それぞれが継がれたみたいな形なんですかね。
継いだというか、興味を持ったというか
そうなんですね。で寺田さんはなんで建築の方を選ばはったんですか。
兄が 和裁の方を、うん、やるって言って、まあ、修行に出ましたので、
はい、
まあ、2人も和裁しなくていいかなと思いまして、うん、
はい、
でそれだったら父がやってた、じゃあもう、うん、私は建築の方行きますで、はい、させていただくことしました。
なるほど。 お父さんとしてはなんか、まあ、娘さんで同じ職業っていうのは嬉しかったりしはったんですかね。
どうなんでしょうね、はい、聞いたことがないのでね、はい、喜んでるかどうか
今はお仕事のお話とかもされます？
あ、父とはします、
うん、はい、そうですか、はい、寺田さん今は株式会社、国原技術っていうところにお勤めで、はい、されてるっていうことなんですけれども、主なお仕事しと内容としてはどんなことを普段されてるんですか？
はい、主な仕事としましては、
はい、
定期報告、
はい、
12条の定期報告の方とか、うん、外壁調査の方とかいうのをさせていただいてる、調査のが点検とかいう主にさせてもらって会社になってます。はい、
じゃあ、寺田さんご自身も、現場出て、
そうです、
ということなんですね。
はい、
はい、どうですか、現場出てお仕事されてる中で苦労があるとか。
そうですね、はい、結構気は使いますね。
あ、はい、
物を当てたりとか。
あ、まあまあ、確かに
人が、
ま
あ、人が普通に動いてるところで、普段通り仕事をされてるところで、
はい、
まあ、調査させていただきますので、うん、やっぱりそういうところでこう皆さんにご迷惑かけないように、しようというので結構気を使わさせていただくというのはあります。はい、
なるほど。検査とかだったらその、まあ、時間が決まってたりとか、もうこの時間に行ってくださいとかいうようなこともあったりするんですよね。
そうですね、
はい、
それに必ず合わせるようには、
はい、
させていただいてます。
先ほど少しお話をお聞きした時に、なんかちょっと夜遅かったりする時もあるってお聞きもしたんですけど。
そうです、夜間仕事させてもらうことも、はい、どうしても防火設備とか、
はい、
今年で去年ぐらいから始まってるんですけどやらせてもらう時にはそのシャッターとか下ろすので、はい、その辺で夜中でしかできない部分がありますので、うんうん、夜勤が、
はい、
増えました。
なるほど。夜勤になるとちょっと生活のリズム変わったりするんですよね。
そうですね、もう夜中働いてますから、
はい、
一応昼間休みいただくんですけど、
はい、
基本的に慣れてないんで寝れないっていう
そうなんですね。でね、その他にもちょっとちらっとお聞きしたのが、はい、走ってはるっていうの
を、は
い、聞いたんですけど、
はい、ちょっと2年ほど前からダイエットをしようと思って、
はい、
でまあ、10キロぐらい痩せてるんですけど、20キロぐらいか痩せてるんですけど、は
い、
毎朝50分ぐらい走って
それ夜勤終わられた後も
そうです、
走りそのまま走りに変わるんですか。すごいかなりストイックな感じですよね
なんかこれぐらいしないで痩せないぞとか言いながら、
すごい。それってもう本当ほぼ毎日なんですか？
ほぼ毎日。
あ、
きつい雨が降らない限りっていうところですね。
そうですか、
はい、
すごいですね。それ2年間続けてはるというのもすごい意志が強いというか、
なんかね、
私には真似ができない
なんかやらないとこう気持ちが悪いっていうんですかね、一日のスタートとして。
素晴らしいですね、すごい。でもその、ね、お仕事 の内容によってはその時間がちょっと不規則になったりする中で、
はい、
毎日続けてらっしゃるっていうのはすごいすごいなと。
そうなんです、
素直に感心してしまうんですけど、
一旦こう崩れる、夜勤とか崩れるんですけど、
はい、
そこで毎日このキリをつけられるみたいなのありますね。
なるほど、はい、その時間でリセットなんですね。そうそうそう、すごいな、すごいもう本当に その行為だけでも私はすごく
いやありがとうございます。
真似できないですけど、でまあまあダイエットもっておっしゃってたんですけど、はい、まあ、毎朝そんだけ走ってはるのと、
はい、
あとなんかしてはることってあったんですか？
あと、まあ、食事の取り方でなんか野菜から食べたら、
はいはい、
いいとかって、糖質とかいう、
はい、
まあ、その野菜から食べるとか、
うんうん、
あと、まあ、できるだけご飯とかパンとか、
はい、
そういうものは取らないとか、
はい、
いうのをこう一緒に。
あ、そうなんですね。でも新年高齢会とか皆さんと一緒にワイワイされてたので、
はい、
とてもうまく 自分で本当にストイックに調整されてるところとみんなでワイワイ楽しくするところは切り替えてされてるのかなと。
もう、はい、あのワイワイみんなでお話しさせてもらって食事させていただくところに関しましては、うん、もう2キロ太ろうと3キロ太ろうといいやとか言いながら
すごいそうなんですね、はい。まあ、あのそん な, なんかストイックな寺田さんなんですけれども、あの、ね、女性部会でも、シネ高齢化に限らず、
はい、
あのみんな結構着物で参加をすることが多かったりするんですけれども、はい、あの引き続き寺田さんも着物着て、
はいはい、女性部会でそうして着られてるの見てて、
はい、
で私もぜひその着物のやっぱり兄もやってるのもあって、でまあ、ぜひ着物を着て、うん、あの参加できるっていうところをやっぱ作りたいっていうのもあったので、はい、もうこれからもの大いに参加させていただければと思っております。
あ、なんかあの今の現部長が聞くととっても喜ぶん違うかな
そうですか、
はい、ね、あの全国大会の前なんかはね、あの女性部会でその着付け教室したりとかもしてましたので、はい、もう本当に何人もあの今まで自分で着れなかったっていう人が着れるようになったりとかいうようなこともありますので、
はい、
寺田さんご自身はお着物どうなんですか？
全然着れないんです。あの母に着せていただいて、いただいてて 着せてもらっちゃう。
はい、そうなんですね。そしたらまたあの女性部会の着物教室にも、
はい
はい、参加いただいて、はい、着付けをマスターしていただきながら、
はいはい、参加させていただいて気持ちたいと思います。
そうですね、はい、あのね、もっともっといろんなお話もお聞きしたいなと思うんですけれども、また、お仕事お忙しい中ではありますけれども、あの女性部会の方にもぜひぜひ参加していただいて、
はい、
あの建築士会の活動を楽しんでいただけたらなと思ってます。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、建築士会の会員紹介のコーナーでした。寺田さん、東島さん、ありがとうございました。次回放送は6月1日京都府宇治市の話題をお届けする予定です。ではさようなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。